説教 CD ナンバー155。本日のメッセージは、主、我を愛すと題して、2011年10月8日に持たれました礼拝内容です。なお、本日のメッセージでは、一箇所訂正がございます。キリスト教が日本に帰ってきたのは、西暦119年ではなく、199年です。話、金城重弘。
はい、今日は今賛美歌にあった主我を愛すというテーマでお話ししたいと思います。まず最初にこの物語をお話しましょう。これは何匹かな、1、2、3かな、3匹の子グマを連れた母親の物語ですね。山でその3匹の熊を抱っこした母のこの熊さんがずっと小川を行ったりこうやって散歩してました、ね、楽しかったでしょうね。水も飲んだりしてましたが、これ何匹かね、ちょっとよくわからないけど、3匹か2匹かわかりませんね。のんびりと散歩していたら突然、タイガーが、虎が現れてきたんです。さあ、びっくりしました。どうしたでしょう。タイガーは、虎さんは、この子グマを狙ってるのか、あるいは、このどんな大きな熊とも戦うことができるんですね。そして、時には、虎が飼って、大グマを食べることもあるんです。さあ、熊と、そして、タイガーの虎の対決です。母親のこの熊は子供を抱っこしたまま、子供はもうお母さんの背中にずっとしがみついてるんです。どうするでしょう。うなりながら、お互いにうなりやってやってくるんです。そして、いよいよ対決するんです。ね、ピャってくるんですね。そしてどうもこのトラさんはこれにはかないそう、かなうことできないと思って逃げようとするんですが、また戻ってきました。ピャってくるんですね。そしていよいよ激しい対決がやってきました。さあ、殺されるか勝つか、どちらかです。その後ろに見えますか？見えるかな？子熊たちはその激しい戦いの中でしがみついてるんでしょう。一生懸命母親は子供のために命を捨ててでも戦う覚悟ができてるんです。母は強いね。そしてとうとうこれは決着がつきました。熊さんが勝ったんです。そして虎はしょぼしょぼとその場を立ち去ってしまいました。母は強し、ね、逃げてきました。もう一つの話。これは、ゾウさんが一人の子供を連れてきて、そして沼に水が欲しいのでやってきました。泥水だけれども、水がもう喉乾いてしょうがないから、長いホースのような鼻を出して、水を飲もうとしたらガブッと噛みついたのがいたんです。何だったんでしょう。そして一生懸命もう噛みつかれたまま逃げようとするんだけども、もうワニも強い。だけども、ゾウさんは力があるから、一生懸命逃げようとして、この強い力で引きずり出したんです。沼から。それでも罠は何分ぐらいかわからん。もう忍耐強く噛みついてる。鼻に噛みついてる。そうしたら、まあ、ゾウさんの鳴き声はどうか、うわーんとしたかもしれんね。うわーんと言ったかもしれない。けれどもね、ワニは絶対離さないです。離さない。 そしてそれをじっと子供のゾウさんは見てるんです、ね、そしてまだまだ噛みついてるね。そしてとうとう陸に引き上げる。それでも噛みついてる。そうしたらその時です、子供のゾウさんがこのワニに乗っかったんです。飛びついて一生懸命こうやって足でこうやってやってるんです。そうしたらワニはどうにもならんから、鼻をお母さんのゾウさんの鼻を離したら、そしたらこれちぎれてるんでしょうね。ちぎれてる。ここよく見るとね、ゾウさんの鼻が少しあるよ。ちぎれた。そして子供がね、子供のゾウさんが一生懸命やってる。とうとうゾウさんの勝ち。ね。そう。このことをね、見ていたらね、この歌思い出したんです。主はあれを愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらし。あのゾウさんのようですね。小ゾウさん。そう。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛し。これはね、日本語は少し違って訳されてるんです。Jesus love me, this I know. イエス、我を愛すること、我知っています。私は知っている。聖書がそう言ってるからです。小さい者たちも主のものです。主に属するものです。彼らは子供たちは弱いけれども、イエス様強いお方です。そうです。私は、イエス様は私を愛していらっしゃる。我が主イエス、我が主イエス、我を愛すというんですね。そう。そう、こういうふうに。昔はね、1872年あたりかな、日本語で最初に訳したときは、こういうふうに訳してた。イエス様は私を愛する。このことを私は知っている。なぜなら聖書がそのように私に教えているから。彼に属する小さい者たちは、彼らは弱くともイエス様は強い。そして3番に飛ぶと、少し違ってますね。イエスは私を愛しておられる。今でも愛しておられる。私は弱く病んでいるが、主が私と共にいつもいて、いつも私のそばにいてくださる。あの小僧も、それから子熊も、お母さんと友だったから、一緒にいたから、恐れなかったんですね。そう、この歌を作った人は、アンナ・バーレット・ワーナーという人でした。女の人でした。このお姉さんはスーザンという人で、アンクル・トムという有名な小説を書いた人です。お姉さんがね、スーザン。この人たちは、非常に生活がお父さんお母さん早くなくして、お姉さんが小説を書いて、生活してた。で、このアンナさんは、賛美歌が好きだから賛美歌を作ってたんですね。そしたらこの賛美歌を、歌詞を作ったんです。歌詞を。そうしたらね、歌詞だけじゃ面白くないから、あの作曲家のウィリアム・ブラドバーリーという人、この人がね、感動して、そしてその曲を作ったのが Jesus loves me this I know for the Bible tells me so と曲を作ったんです。そして自分も感動して、折り返しは、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すって、この作曲家が付け加えたんです。ね。Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me for the Bible tells me so. 聖書がそう言ってるからって言ってね。この、ブラッド・バーリーさんが付け加えたんです。そしてこれは、アメリカ全国にこの子供たちに歌われるようになりました。たちまち。そして全世界の子供が一番愛している賛美歌です。で、大人になってもね、一番懐かしがるのはこの賛美歌じゃないでしょうか。うん、 我が罪のため境を捨てて雨より下り十字架につけり、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。聖書では聖書がこう言っているからと言っていますね。御国の門を開けて我を招きたまえり、勇みて登らんと書いてある。勇みて、勇気です。私は弱いけれども主は強い。勇気を与えるの、ここに秘訣があるんですね。そう、我が君イエスよ、我を清めて良き働きをなさしめたまえ。我が主イエス、我が主イエス、我が主は私を愛する。聖書はそう言っているから。イエス様が私を愛しているという確信は聖書がそう言ってるからなんですね。そう、このね、キリスト教の全世界のキリスト教の中で一番偉い人はカール・バルト博士です。神学者カール・バルト、バルト神学という、バルト神学、最も傑出した、そして様々な面に秀でていた20世紀の知識人の一人でした。彼は命と信仰に関わる本を次々出して大きな本をたくさん書いた人です。ある時記者がこれらの膨大な書物の中で言っていること、要約してあなたは何を言いたいんですか、一言で言ってくださいませんかと聞いたんです。そしたらバルト先生、博士はしばらく考えていて、何と言ったかというと、Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. あの歌詞を引用したんです。大神学者ですよ。一言で、なんとおっしゃりたいですかと聞いたら、主は我を愛する。私はそれを知っている。なぜなら聖書が私にそう言っていますから。と答えたというんですね。毛沢東、共産党のね、トップでしたね。うん、もうあの時、中国の共産党を潰そうとしても大変な迫害がありました。暗い中国の時代でありました。しかし1972年に、もう全世界はね、中国のキリスト信者はどうなってるだろうか。大変なね、もう連絡も来ないんです。あの西洋に一生懸命お祈りしてましたが、中国の迫害下にあるクリスチャンたちはどうなってるんだろうか。そしたらね、The This I Know People Are Well といったメッセージが漏れてしまいました。中国共産党はね、親にも秘密、子供にも秘密、絶対漏らしてはいけなかったんですが、誰かが This I know people are well という言葉が漏れたそうです。日本語に訳すると、主は我を愛す、主は強ければという歌、これが、私はこれを知っている、これメッセージは、私はこれを知っている人々はみんな元気ですというメッセージがね、漏れたんです。そして欧米のクリスチャンたちにそれが伝わった。ああ、よかった。主が守られている。感謝、感謝、ハレルヤと言ったんです。この歌詞を、私はこれを知っている人々。This I know, the Bible tells me so と、その言葉がそのまま漏れていったんですね。世界中のキリスト信者はもう、非常に喜んだ。そして中国のクリスチャンはその迫害か、その苦しみの中でかえって増えて成長していったんです。150万人の信者から1億以上まで増えていったというんです。迫害、苦しみの中でキリスト教は発展することになっているんです。初代教会もそうでした。宗教時代もそうでした。サイレン運動の時もそうでした。現代キリスト教会はラオデキアの状態になってしまいました。迫害がないために伝道は発展しない、 発展しているように見えるところもが、1日に2000人も3000人もバプテスマを受けました、アフリカでニューギニアって言って、あれは本物だろうか。ローマ人への手紙の8章の31節を思い出しました。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。歌になってますね。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。ローマ8の31。そう。モーセの後継者、ヨシュアに神様はこんな言葉を言われました。モーセは偉大な人でしたね。信仰と勇気の人。イエス様以外にあれほどの偉大な働きをした人がいるでしょうか。エジプトからイスラエル人を200万人以上、年寄りも赤ちゃんやアヒルに至るまで、200万人以上の人たちをエジプトから導き出して、40年間アラの食べ物もない水のないところを奇跡的に守られて、ずっと導かれた。病気一つもしなかった。神が共におられたからモーセは強かった。神が共におられたからイスラエルの衣も干からびなかった。そしてモーセは死んだ。後継者ヨシュアにこう神様おっしゃった。あなた方が生きながらえる日の間、あなたに当たることのできるものは一人もないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共におる。あなたと共におる。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。あの偉大な先輩モーセが死んだ。何百万人というそのイスラエル人をこのヨシュアに託された。ああ神様こんなことできませんと言ったでしょうか。もちろんヨシュアは自分の力なさをよく知っていましたけれども、モーセの力の秘訣はどこにあるかということも知っていました。モーセは自分は無であるということ、全く主に信頼して、そして信仰によって生きた人でした。ヘブル書の11章、神様はそういう人を通して力を発揮された。モーセと共にいたように、私もあなたと共にいるから、決して見放すことはない、見捨てることもしない。これは我々動物から学ぶことできますよ。クマさんは独立するまではしっかりと母親がね、どこへ行くにも母親が見守っている。しかしもう話してもいい時が来たならば話すんです。帰って母親のもとに来ようとしても出すんです。十分な訓練ができたから、そして恐れてはならない、おののいてはならない、勇気を持って立ち上がれとヨシュアに言ったんですね。イザヤ43章の一節にも素晴らしい私たちに対する約束がある。ヤコブよ、イスラエルよ、セブンステアドベンチスよ、泣き人の教会の人々よ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、恐れるな。私はあなたを贖った。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。素晴らしいね。これ我々一人一人に語っておられるんです。我々はいろんな恐れがある。将来どうなるだろうか。年取って日本の財政が破綻して、経済強固が来たら年金がもらえない。で、年寄り保護のお金はどうなるだろうか。私はどうなるかだろうか。 心配しようと思えばいくらでもある。ね、ハンセンがおっしゃったように、確実に世界経済破綻は今来ようとしている。どうやって食べたらいいか。親戚はいない。よりどころはない。今日も異国の丘で、友よ辛かろう切なかろう。ね、そういうことがあるかもしれない。若者は若者って誰と結婚したらいいだろうか。一生過ごすんだから、恐怖不安ね、思い煩いいろいろとあると思う。恐れるなという。イエスもおっしゃったね、ヨハネ14章1節から3節に、神を信じ私を信じなさい、騒いではならない、心を騒がしてはならない、ね、あなた方が水の中を過ぎるとき私はあなたと共におる。水はね、予言的には迫害を意味してます。迫害、予言で研究するときに、けれども神が共におられるとき、どんな窮地も神様が、主が共におられるならば、信仰と勇気を持って乗り越えることができる。この間、昨日だったかな、岩手の人から電話があって、日本は大変だそうですね。何、1センチの 10分の1がもうあのお金がパーになるって言うんですね。あのね、価値が10分の1になるって。もう大変なことが起ころうとしてるそうですねって言って、うん。人々はそんな情報に接したらみんなパニック状態になる。だけど、神様とが共におられること、神様に全てを委ねてるならば何も恐れることはありませんよ。日本は沈没しませんよと私言いました。川の中を過ぎるとき水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき焼かれることなく、炎もあなたに燃え尽くことがない。そう。詩篇91-15、これも歌になっています。彼が私を呼ぶとき私は彼に答える。私は彼の悩みのときに共にいて、彼を救い、彼に光栄を与えよう。私たちは遠慮なく、はばかることなく、作り主なる全能の神様の前に昼となく夜となく助けを求めることができますね。イスラエルに行く必要もない、富士山の山麓に行く必要もない、その場所で別手の上で助けを求めることができる。死聖所に全能の守護者がいます。獅子と言われてもダビデの獅子、世の罪を取り除くことのできる神の子羊、ダビデの獅子、全能の地を仕上げました。何も恐れることはない。遠慮なく、はばかることなく、恵みの座に近づきなさいと言われている。だけども、なんとしばしばイエス様を見失って、ペテロのように人を見て、事情を見て、海の中に溺れることがあるでしょうか。溺れて失敗して、助けてくださいと言ったら、イエス様優しくまた手を差し伸べてくださる。私は長寿をもって彼を満ち足らせ、我が救いを彼に示すであろう。白髪となるまで私はあなた方を持ち運ぶと主は言われる。パウロ、新約聖書の信仰のチャンピオン、使徒パウロはこんなことを言ってる。あの使徒パウロの強さはどこにあったか、ね。私の恵みはあなた方に対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう、うん。 自分の弱さを知っている人は強い人になる可能性があります。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ、何とか言ってますか、私は強いからである。この二つ、自分の弱さを知っている人は強い人です。なぜ、全能のお方に完全に信頼することを学ぶからです。しかしね、自分は弱いと言って全能の神様を知らないで、全能の神様に任せることを知らないならば、これは弱い、危ない。クリスチャンは二つのことを知っていなければならない。自分の弱さを知ること、徹底的に。そのためにいろんな失敗や過ち、いろんな経験、つまずくこともある。弱さを知るために。しかしそれで打ちひしがれてはならない。自分の弱さのうちにキリストの力が現れるように、その時にキリストに頼るならば、主により頼む者は強い、私は強くなるんですね。最後に言う、エペソ6章の実節、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。まず第一番は、クリスチャンの強さの秘訣は、私は弱いけれども主は強ければ、この賛美歌にあったことです。主にあって偉大な力によって強くなりなさいとパウロは進めている。テモテ第二の手紙2章の一節、そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。恵みという言葉は、受ける価値のないものに注がれる神の徳です。自分はもう塵に等しい、死に値する人間だ、弱虫ヤコブよ、虫に等しいヤコブよと、あのイザヤ書は言ってる。そうです。しかし神様はね、その虫のようなヤコブを取って脱穀機のようにすると言ってる。脱穀機、何でも打ち砕く虫のように、自分は虚しい、無力で、無価値で、罪深いものであるということを口で主張しなくてもいいから、本当に自分でそう思っているときに、主にその代わり全く 100% 頼ることをするときに強くなるんですね。主にあって強くなる、恵みによって強くなる、ね、恵みによって我々生かされているということ、それを知りたいものですね。イエス様こうおっしゃった。イエス様この地上を去られる前に素晴らしい約束を与えました。弟子たちに、十二弟子はこの主と別れなければならない時にどんな寂しい思いに満たされたことでしょう。しかし主は約束して、一切のことを守るように教えよ、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。これはこれもさ、あの賛美歌になってます。何だったかな、私は何だ、終わりまでなったと共にいるのである、私は終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。マタイ28-20、世の終わりまで。この世は大変な、もう地球自滅に向かってもう拍車をかけて急いで地球の自滅に向かっているんです。全世界の核原発も爆発するでしょう。 あらゆる自然界が狂うでしょう。もう今海の苦しみは始まっている。喉元過ぎれば暑さ忘れるということにならないように、これからますます我々は緊張感を高めて、そして喜びと勇気を持って進んでいかなければならない。ラオデキアにね、手をこまぬいて、ああ東日本はまた過ぎ去った、次は何が来るだろうと、こんな思いであってはならない。次にあちこちにもっと恐ろしいことが続発する。しかし世の終わりまで7つの災害が降り注がれるとき、もうどうにもならない。人類の恩恵期間が終わって、人類は悔い改めることができない。ノアの箱舟のように、それ恩恵期間が終わってから主を助けてください、助けてくださいと言っても、もう戸は開かない。悔い改めることはできない。そして7つの災害が世界中に降り注がれる。額に神の印を受けている者以外は安全ではない。しかし主が共におられて、そして主の証人の生ける神の印を受けている人たちはパニック状態にはならない。それはヤコブの悩み、苦しい時だけれども、彼らは今まで培った信仰でもっと強く信頼するようになっていくんです。きっと主我を愛す世界中の地球上のあちらこちらで、カール・バルト博士が愛用したように、みんなあちらこちらであの賛美歌を歌うことでしょう。初代教会は迫害によって初代力強く進んでいきました。主が共にいて著しい働きがなされました。使徒パウロはコロサイ書23節に、この福音は天の下にあるすべての作られたものに対して述べ伝えられたものであると書いてある。パウロは、人たちはそれほどのね、力を神から与えられた。なぜ？主と共におられた彼らに主が聖霊を注いだからです。権勢によらず、能力によらず、我が霊によって人たちが働きを述べ伝えていたときにね、あのパウロの時代にすでに全世界に福音を述べ伝えたと言われているよ。もちろん全世界の人は悔い改めませんよ。悔い改めない。しかし全世界に福音は述べ伝えられたんです。トマスはインドに紀元45年にもう宣教に来てた。そして中国にも行ってたんです。トマスはインドに帰って殉教したんです。そこからダルマという言葉が出たらしいですけどね。日本には紀元119年にはもうすでにキリスト教が来ていたと言われて、福音は伝えられてたと言われてるんです。日本人は昔キリスト教の福音に接したんです。しかし何者かが日本の歴史を変えていった。そして無神論の国になっていった。今は進化論にどっぷり使ってる、神道にどっぷり使った偶像礼拝、仏教の国となった。立ち上がれ日本じゃなくて、立ち返れ創造主に、神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たと叫ばなければならない時ではないでしょうか。それほどの力が与える。宗教改革の時代、中世時代、暗黒時代に宗教改革者があちらこちらに立ち上がった。そして有名なのがマルチン・ルターでした。カトリックの坊さんでした。修道院で聖書を読んだんです。聖書を読んで初めてキリスト教のあの福音に接した。ローマ法が教えている人のはこれは偽物だと彼は知って、彼は立ち上がったの。聖霊が強い衝動を彼に与えた。そして彼は立ち上がった。ドイツで宗教改革が起こったんですね。 カトリック教会の門に95箇条、カトリック教会の間違いを暴露したんです。過ちを、間違いを暴露することは勇気がいりますよ。そんなことしたら自分の身にかかってくるからね。みんなが嫌う。宗教権力者が嫌う。昇格はしなくなる。村八分にされる。しかし、ルターは立ち上がったんです。そして彼の教えによって、ヨーロッパ全体に宗教改革の火が燃え上がったんです。信仰と勇気の人たちが。カトリック教会はルーテルが書く書物を全部焼きました。私もカトリックの書物を焼く。異端書だからって言って焼いた。そんな勇気が我々にあるでしょうか。今、ルーテル教会は全く勇気がなくなっている。純粋な信仰も失って、ローマ法王と手を結んだ。真っ先にルーテル教会が予言された通りでありました。ルーテルは、ただ一人であっても、私一人であっても戦うと言ったんです。大総統、大総統の言葉です。ルターの運動の勢力の弱さをあざけた敵の非難に応えたルターは言った。エジプトを去ったモーセはただ一人であった。アハブ王の治世においてエリアは一人であった。イザヤはエルサレムで一人であった。エゼキエルはバビロンにおいて一人であった。神は大祭司とか他の偉大な人物の預言者に選ばれなかった。神は大抵身分の低い癒しめられた人を選び、ある時は羊飼いアモスを選ばれた。各時代において生徒たちは偉大な人々、王、貴族、祭司、賢者などを命がけで献祭したのである。私は自分が預言者であるとは言ってない。しかし彼らは私が一人でありながら、彼らが多数である、という、そのことを恐るべきである。モーセもそうだった。エゼキエルも、イザヤもそうであった。ね。エリアもそうであった。私が一人であるということを彼らは恐るべきであると言ってる。すごいね。私は自分の側に神の言葉があり、彼らの側にはないことを確信していると言った。それぞれの時代において、その時代に特に大切な適切な現代の真理を伝えるために神の用いられるものがいたんですね。すべて反対に合わなければならない。そういう人はすべて例外なし、現代の真理を伝える人は反対に迫害に遭う。ルターの時代には現代の真理があった。真理は法王教徒たちがルターに反対したように、今日も多数の者の歓迎は受けない。人気がない真理は、現代の真理は。神の言葉の代わりに人間の理論や伝説を受け入れるという同じ傾向がある。この時代の真理を伝える者は初期の改革者たちより歓迎されると期待してはならない。真理と誤謬、キリストとサタンとの間の大争争はこの世界の歴史の終わりまで激しさを増すのである。日曜休業令が来たらこの大争争展開されることは分かってるけども、いつも現代の真理を伝え、それに立つ人は嫌がられる、嫌われる、村八分にされる、人気がない。真理が説かれるときに、多くの教会員は、指導者が、牧師先生が何と言ってるだろうか、世界総会は何と言ってるだろうかと聞く。我々は、何と問うべきですか。誰が説いているかじゃなくて、何が説かれているかに注目しなければならないんです。一人であろうと、神の御言葉に、サポートされているならば、真理の側に立たなければならない。と ルーテルが作った歌ですね。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けど、己が力、己が知恵を頼みとせる、黄泉の長法王今日も、など恐るべき。そう。いかに強くともいかでか頼まん、やがては屈べき人の力。ああ、ローマ法王教の巨大な組織に立ち向かうことは大変なことですよ。しかしやがてダビデのような弱い者たちは、謙遜で自分の弱さを知っている人たちに聖霊が注がれるときに、ゼカリア書にあるように弱い者はダビデのように強くなると言ってる。約束されてる。人の力、我と共に戦いたもイエス君こそ万軍の主なる天つ神。動物はそれを教えてる。母親にしがみついておれば大丈夫という安心感がある。小僧も母親と共にいるならば大丈夫。人間は、クリスチャンはそれを忘れることがあるんですね。悪魔世に満ちてよし脅すとも、悪魔この世界に満ちてますか。もう心霊術の列車は急速度で、新幹線以上にね、心霊術、世の人々を取り込んで走ってる。滅びに向かって、心霊術、唯心論。そう、若者たちもみんな唯心論です。あれキャキャキャキャさせてんだ。マインドコントロールさせてる。全世界の人が心霊術の列車に乗ろうとしているんですね。神の真理こそ我が内にあれ、黄泉の長よ吠えたけりて迫りくとも、主の裁きは名が上にあり、ね、裁くのは神様です。我々は主のキリストの兵卒として召されているんです。逃げたらダメです。我々戦うように召されている。この世の勢力とじゃない、悪魔の力とね。暗きの力のよし防ぐとも、主の御言葉こそ進みに進め、我が命も我が宝もとらば取りね、神の国はなお我にあり。エレミア書に命をかけて私に来るものは誰かと書いてあるね。今聖書はそれに置いてる。そう、イエス様は私たちのために命をかけたんですよ。すべてをイエス様は私たちのために捨てられた。我々は 60%、 70%、 90% すべてをイエス様に捧げるのを望んでおられるんですね。ルターの攻撃によってローマはますます激怒した。そして彼の熱狂的な敵たちのある者、またカトリック大学の博士たちでさえ、この反逆的修道士を殺しても罪にならないと宣言した。イスラムと同じね、アラーのために戦う剣振るのはその罪にならないと、ね、天国で大いなる報いがあると、ね、ある日一人の見知らぬ人がピストルを街灯のもとに下に隠してルターに近づき、なぜこの世に一人で歩いているのかを聞いた。なぜ一人で歩いているんですか。ルターは何と答えた。私は神の手の中にある。神は私の力、私の盾である。人間は私に何をすることができようかと答えた。その人はびっくりしてね、立ち去ったというんです。岩橋武雄の話何回もしましたが、ね、岩橋武雄がもう全盲になって、そして失望から立ち上がって、そしてアメリカに行って進学校に行って、神学博士号を取って、哲学博士号を取って日本に帰ってきて、そして盛大な同窓会が開かれた。その席上、みんなが岩橋武雄の偉業を称えるスピーチがなされた。 拍手があった。しかし一番最後に岩橋武雄が立って静かにこう言ったというんです。世界で最も強い人は自分の弱さを知っている人である。パウロと同じですね。賛美歌にあるのと同じですね。世界で最も微笑むことのできる人は涙の味を知っている人である。世界で最も幸福な人は数々の不幸を乗り越えてきた人である。今日は特に主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらずということにつないで、世界はで最も強い人は自分の弱さを知っている人であるという言葉に留意していただきたいと思います。我々はあの虎が対抗してくるように、あるいは あの沼にいるワニなんかね、目だけ出してるんですね。あれね、体は水の中にいて目だけキョロキョロキョロキョロしてますね。そしてあそこに獲物がいるとなると静かに静かに近づいて、ね、そして面白いよ、ある動画を見てたんですが、あの北極熊をあれはごめんなさい、ワニじゃないんだ、あれはね、別の人食いザメだった。そのワニはね、こう狙っているんですね。で近づいてから突然バジャーッと噛みつくんですね。我々を食い尽くそうとして、これでペテロはこんなこと言ってますね。ワニじゃなくてね、獅子に例えます。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているというんです。もちろん見えない。サタンは6000年間の戦いの術を知ってるからね、音を立てないようにやってくるね。タイガーのように、クーガーのように静かに静かにやってくるんだ。静かに、あのライオンがね、あの鹿を狙うとき、あるいはあのシマウマなんか狙うとき、すぐチャーブンなして飛びかからないよ、うん、もう静かに静かに、できるだけ近くまで静かに静かにこうやって近づいていくんだ。気づかれないように徐々に、人目につかずに、そしてチャンスが来たらその全速力で立ち向かうんですね。僕今人目につかずに徐々に、こっそりという言葉を使ったけどね、その全キリスト教会を一つにするために、エキュメニカル運動といって一つにするために、学者たちはね、写本から翻訳するときに写本自体もね書いていったんです。徐々に、人目につかずに、こっそり少しずつ変えて変えて変えて、そして新しい翻訳聖書って出す。みんなは新しい、最も信頼されるって言って言うもんだから、みんな買うわけです。で僕はこの新教大学聖書のことでね、横浜に呼ばれて、京都に呼ばれて、谷中先生も塚山茂先生も行きたいと言ってたけど、いやあんた一人で来いと言われて行った。そして学長と二人で新共同訳聖書の翻訳の話ばっかり。そして僕は、聖書の翻訳は駅前の教会一致運動のために人目につかずに徐々にこっそりと変えられてきたと言ったら、そんなことはないよと言って反対されました。そう、悪魔はそうやって我々に近づいてくるんです。歩き回っているというんです。現にね、周回するときに悪魔はいるってよ。この人に大事なところを聞かせないように働くって。悪魔は周回が終わるまで、周回が出て泣き陣降りたら噛みつこうなんてやってないよ、うん、 ここにも自分の部下を送っている。我々はこの悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさいと書いてある。前の聖句にね、主によって強くなりなさいと書いてあった。恵みによって強くなりなさいと書いてあった。今度は信仰に固く立って悪魔に抵抗しなさいって。悪魔に負けるのは当然だから、いやいや抵抗なんかしないと言うかもしれないけど、神様立ち向かえって言うんだよ。その時にね、自分の力で大丈夫、やってみせるって言ったら負けるの。負ける。自分に耐えることを知らない人を神様は助けるんです。そして立ち向かう力を与えてくださる。逃げるんじゃなくて立ち向かいなさいと聖書は教えてるんだ。そういう積極的な信仰を聖書は、神様は我々に与えようとしておられる。はい。あのね、タイが、トラが熊と戦うとき、熊の喉を噛みつけばいい。どこが弱いかを知ってる。だから、こう、あの手、この手をこう、ヒョウとかタイガーはね、もう非常に敏感だからね、横から後ろからやろうとするんです。そして、チャンスを狙ってはもちろん後ろから噛みつくことがあるんだけれども、喉の方に噛みつくことができれば大丈夫だってことは彼ら知ってる。だけど熊は強いからね、パカッパカッとやるからね、強い。あのね、動画で皆さん見ることができますがね、ゴリラとね、ヒョウがね、対決するところがあるんだ。ゴリラがこうやってやってくるんですね。こうやって。そしたら、ヒョウはすぐ上に、岩の上に登るんです。素早いからね。そして岩の上から後ろから狙うんです。で飛びかかってこうやってやるけれども、それを取り払うんですね。そしてやるんですけどね、その戦うけれども、とうとうこのヒョウが真正面から飛びかかってきようとした時、ゴリラはね、あの強い腕を伸ばしてね、ヒョウの腰の方バカンと空手チョップかなんかしないけど、やったら、こんな戦いがあるんですね。そう。敵の弱みを知るということ大事です。敵の策略を知ること大事です。だから、エレン・G・ホワイトは各時代の大総統に、終わりの時に敵が使う策略を暴露するために、それに抵抗できるように、この本を書きましたと書いてある、序論に。だから大総統を我々読まなければ。だから世界総会の総理ウィルソン先生も、来年は全世界に各時代の大総統を配りましょう。その前に今年、信徒はこれに精通するようにと訴えているんです。だから敵もね、我々のおのおのの弱点を研究して知っています。だから自分自身、自分の弱さはこれであるということを知って、ここやられないようにね、守らなければならない、はい、そして大事なことは賛美歌にありました、主あれを愛する、主は強ければ我は弱くとも恐れはあらじ。毎日こういう生活できたらいいですね。ああ、今年から来年かけて、来年もう世の終わりだと言って、もう騒いでる人たちもいる。東海、日本ね、東日本の震災の後は、今度は東海地震だと言ってね、言われてる。乾燥量は 87%、その地震が起こるとも言った。総理の言葉から。 もう日本を沈没するんじゃないかって本当に心配している人がいるんです。主は強ければ、全能の中保者が今最後の取りなしをしておられる。だから恐れはあらじ、ね、どんなことが明日起こってもパニックにならない生き方。必ず苦難は来る、迫害は来る、あるいは自然災害が突如としてまさかという想定以外のことが沖縄にも大地震が起こるかもしれない。この間ガタガタとやりだしたね、まさかって思ったけれどもね、想定以外のことが起こるんです。人間がどんなに防波堤をね、何十メートルに高くしようともバベルの塔のようなもんだ。神様は簡単に覆すことができる、うん、どんなことが起こってもこの歌のメッセージに生きる人は恐れることはない。聖書がそう言ってるから、ね、カール・バルト博士みたいに。はい、ではこの賛美歌歌って終わりたいと思います、うん、この歌は神学用語で難しい信仰による義人のメッセージがここにあるんです。人にはできないが神にはできないことはない、ね、この歌さえ覚えておれば、あ、もう神学博士号を取るよ、うん、はい、
我々を愛す主を強てねば、我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我栄えを捨てて雨より下り十字架につけり、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我れ
お父様、あなたは私たちの知恵、私たちの力、私たちの義として主イエスキリストを与えてくださったことを心から感謝いたします。計り知れない犠牲をもって私たちのために救いの道を開いてくださいました。私たちが今終わりの時代にあってさまざまな誘惑に遭います。 個人個人違った面でサタンはアタックしてきますが、主よ、我々自身の弱さを知っています。誘惑に遭遇したときに、あなたを仰いで、あなたに信頼して、あなたの恵みによって、信仰によって強くなることができますように。そして、サタンに、悪霊に、勝利することができるように助けてください。自我に勝利することができるように助けてください。外から内からと誘惑がやってきます。主よ、日ごとにあなたが共にいて私たちを強くしてください。やがて来たるべき苦難の時代に備えさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話 0980-56-2783 電話
0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。